石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのはルポライター村田ラムさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
あ、ご無沙汰します。
いやもう今日も可愛らしくていらっしゃって
ありがとうございます。
春に似合う萌え萌えで
だってこんな格好ですけど
ありがとうございますラムさんはまあまあ言わずと知れた今はもう潜入系みたいな感じに世間は思ってはるかもしれない、
まあ、はいはい、そう思ってる人が多いと思います。はい、
まあ、どっちか言うたらこう人があんまり見ることができない闇の部分とかを取材してきたりしてこう読ましてくれたりする方
が一番多いですよ、ね、と思いますね。
は
い、
でもまあ傍らイラストレーターとか、まあ、そういうのも漫画とかも
そうですね、はい、
なんですけど今恐ろしいことにねラムさん、
はい、
あのラムさんって私より年下なんですよ。
はいはいはい、
はい、あのラムさんとミキ住職年下なんですよ私。
あ、はい、ミキさんと私同い年だった。
そう、
は
い、恐ろしいんですけどほんまねバカのまま大きなったらね偉い人みんなね年下なんですよね。
いやいやいやとは思ってないですけど、はい、
そんなこのね51歳まで大きなったラム、はい、ラムラムさんがもうちっちゃい頃からのお話なんでこんなことになってしもたんかなっていうこと、
はいはいはいはい、
前半は聞かせていただこうかなと。
はい、わかりました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でもちっちゃい頃はどっかに潜入してたわけじゃないです
か、ね、ないですよ。っていうか逆ですね、はい、もうめちゃくちゃ病弱だったので。
こんな今は健康なりはって。
そうですね、だからなんか結構1週間連続で学校行けないぐらいの、
はい、よかったですね。
だから扁桃腺が悪くって、はい、もう本当にすぐ熱が出て、はい、でも自家中毒みたいになってっていう感じのちっちゃい頃で、うん、だからもう本当に、ね、親がもう20歳まで無理やなみたいなことを言ってるのを
あの聞こえてきて
こ
うもうちょっと遠い部屋で喋りなさい。
だからもうそういう結構だから本当外に出られないとか引きこもりというかは、まあ、
無理
しょうがなく引きこもりっていうタイプの子供で、うん、まあ、しょうがないので、うん、本を読んだり漫画を読んだりすることが多かったのが、まあ、小学
校礎に
そうちっちゃい頃はそんな感じで、
うん、でも名古屋出身、
ね、名古屋です、はいはい、
じゃあその名古屋の一室で親の心配声を聞きながら本を読んで、
うん、そうですね、とか、まあ、テレビ教育テレビを見てみたいな感じの小さい頃で、で、まあ、手術をしたので、
それがもう、
これがね名古屋なのか何なのか分かんないですけど、はいはい、脳麻酔で扁桃腺の手術
ちょっといや名古屋な違うと思いますよ。脳麻酔ですか。
そうですね、だから縛りつけて口開いて
縛りつけて、
そうそう、
子供を、
うん、だから他の部屋もギャーって言ってる、
は
い、他の部屋っていうか見えてるんですよ。だから歯医者みたいにこう並んでて、
ああ、はい、
でもうねすごいありさまやったのがね、
どの潜入した場所より怖い場所じゃないですか。
ダウンタウンの、はい、こうライターの はい、高須さんの弟さんも同じような目にあったって話を言ってたので、
はい、
あの時代はあったのかもしれないんですけど
それ以外の医療方法がなかった、う
ん、まあ歯医者とかも麻酔なかったですもんね、
その時代は、確かに私もちっちゃい頃は痛い目に遭いました歯医者さん
で、うん、
はい、
手挙げても別にうんって言われるだけど、
はい、普通に腕を落とされてました。はい、
いやそれでまあ手術はしんどかったですけど、はい、まあ手術して
その
まあ、うん、劇的に健康になったわけで親からするとないらしいんですけど、はいはい、僕としてはまあ、
うんうん、
徐々に治ったんだけど、でもねやっぱり小さい頃はそうだったんで、はい、どっちかというとインドア派だったんですよ。
でもその時読んだやつとかテレビの E テレとか、今その時は E テレって言わんか、そんなんが礎にはなってはるんちゃいます、
うん、あ、なんか、うん、よく読むとか、なんかね同じのをやたら読んでましたよね。あんまり、
うん、あ、親御さんがまあ、ここまでみたいな、
とかまあ星新一とかもらったらもう他に時間だけは異常にありますから、はいはいはい、何度も読んだりとか。
星新一読んだはったんです ですね。
そうですね、だからすごくメジャー系ですね。星新一とかドラ、はい、ドクタースランプとか何度も何度も読むみたいな多分普通にだから100回、はい、200回ぐらい読んでるみたいな感じの。
星新一さんが今のラムさんを作ったとは誰も思うまい
あでもねそれは本当そうですね。僕がだから星新一と向田邦子と、うん、まあ一人だけアングラなのを言うと、うん、あのデータハウスの青山正明さんの文章が好きでというか、はい、どっちかというとすっきりした文章が、
は
い、
そう分かりやすい、こっちに伝わりやすい文章を書いてくれはりますもん
ね。そうですね、だから僕もそこは、うん、だから僕が向田邦子に習って書いてるとは誰も思うまい、うん、
しめしめ
しめしめ
気づかなかったです。
そうそうですね、
あんまりこうケレン味のないというか、俺が書いてるをあんまり出さないように書いてはる。
そうですね、やっぱりねルポライターで良くないというか、うん、失敗しがちなのが、はい、自分の思ったこととか、はい、自分の感情とか、はい、この世の中こうするべきだみたいなのが半分ぐらい書いてあったりすることが多くって、はい、まあ書きたいところだけど、うん、読みたくないところなんですよね。なのでやっぱそこはバッサリ、うん、まあ、全部省かなくてもいいから、うんうん、まあ、なるべく省いて。
これはいいことを今聞いた感じですよね。
そうそうですね、
これからルポライターなる人、うん、に対しても
そう、お前の言いたいことなんか誰も聞きたくないんじゃいっていうね
なら他の職業選べですもん
ね。そうそう、だからやっぱりねそこをやりちゃいがちなんですよ。
あ、確かに、うん、あのラムさんの本あの読んで考えるのはこっちですからね、うん、はい、あの確かにそれは読んでてそれは思います。
だから真逆のこと言われますよ、はい、ホームレスの本書いても、はい、ホームレスに優しいですねとか、はい、ホームレスに冷たいですねとか、はい、両方来るんですよ。だから、はい、それ読んでる人の感覚なんですよね、うん、僕結構見たまんま書いてるだけなので、
はいはい、伝えられるように向田邦子さんに乗って
そうそうそうで、まあそんな感じで、はい、まあでも小さい頃はそうだったので、だ結局、うん、漫画とかも書いてて、
ね、だから鳥山明先生の絵を
まあまあそこまで漫画に関してはそこまで写生とかはしてないんですけど、うん、ただまあ絵が好きだったので、まあ、美術系に行きたいなというのは思いつつ、うん、まあ、親がちょっと厳しくって教育系だったので、
そうなんや、
そうだから中学校まではよく勉強していい高校に入って、うん、だからいい高校に入ったら美術系行ってもいいっていうすごい条件つけられて、
はい、じゃあもう賢いとこ行ってやるぜと
だから賢いとこ行ったのはいいけど、うん、はいはい、賢いとこ行ったら卒業が大変なわけですよ。
あ、周りがもうわーってなって大学行けと、
そうだって赤点取らないようにすることが大変ですから、はいはい、それをやりながら河合塾の美術コースに行ってたんですよ高校時代は。
それはなかなか今ね、
そうですね、だから、まあ、あのねクラスではあんま頭良くないわけですよ、その
あ
そっちに振ってないから。
中学まではすごい賢いやったけども
まあそこまでないですけど、うん、まあそれなりに、うん、あの上位1割ぐらいに入るぐらいではあったけど、
まあ、それはまあ周りがね超東大とか行く人らばっかりやったらそうなるでしょう。
あ、まあ、そこまでの学校じゃないけど、でも偏差値60ぐらいはあったのかなぐらいの感じのところで美術系の勉強もして、うん、で現役で絶対行きたかったんですよ、
はい、ああ人生無駄にしたくないと。
そうそうそう、
あそれはやっぱりちっちゃい頃の死生観があんのかもしれない。
あそうですね、まあ、早くプロになるなりなんなりしたかったので、うん、大学とかも本当はどっちでもよかったんだけど親的に行ってほしいみたいなのがあったので、うん、せっかくなら美術系にと思って、はい、だからもうそうなってくると受かる大学がすごく限られてきて、うん、で九州産業大学って九州の大学に行ったんですよ名古屋から、
ね、東京でもなく九州に、
うん、
それはもう入れる美術っていうところで土地は選ばず
もあったし、うん、なるべく遠くに行きたいというのがあって、ちょっと両親とか名古屋とかが苦手なところがあったので
え、あ土地柄とかご両親の考えとかが合わんみたいな、
う
ん、
まあそうですね、まあ父親が本当に厳しいというか、中日ドラゴンズが負けると味噌汁投げてくるやつなので
それ厳しいとは厳しいとはまだ別の分野、
マトリックスみたいな味噌汁を避ける日々とか、なんだ負けて本当にあの箸を机に突き立てますからねあのそうだからまあ、未だに野球が苦手で、まあ、大谷さんとかであれ話題になるけど、もう野球見ると負けると父親がも
う
結構不機嫌になるので、もうそうだからすごいちょっと結構怖い人だったので、なるべくちょっと離れとこうかと思ってで、まあ、九州ならねもう物理的な距離感が空くので、
うんうんうんうん、
で、まあ、九州の大学行って、はい、ただまあそこの時もねまだあんまり 外に出るって感じはなかったですね、
はい、
友達とかもいたし車とかもその時は乗ってたんですけど、ただ、うん、今みたいなことは全然なくて、はい、もう本当にイラストレーターになりましょうって思って、
まっすぐな美術少年やったんですね。
そうですそうです、はい、で実際卒業して東京にいきなり来て、はい、イラストレーターになろうと思ったけど、まあ、なかなかうまくいかなくて、まあ、
なかなかね難しい道ですもんね。
でもまあ3ヶ月ぐらいうまくいかないんで、
はい、
あのレオ・サワキっていう、
はい、
まあ、東京スポーツ、こっちでいう大スポーツですね、はい、の、はい、に弟子にしてくださいって言って、
あ、自ら。
そうですそうです、
はい、もうそれは落語家の弟子みたいに出待ちして3回ぐらい行くみたいな。
あ、いや、なんか出版社でなんか住所教えてもらって、なんかこう手紙書いてみたいな、ただ飲みに行けへんか言われて。
あ、そんなフランクな人
なんや。あ、そうなんですよ。で、飲んだらなんかこ、うん、ダメやって言われたんだけど、あの近くにいた お姉さんが、はい、いいじゃないの、はい、弟子にしてあげたらって言われて、
近くの隣のお姉さんそうそう、愛人か分からへんどなたかですかね。
もうあと、あ、まあじゃあええわってで、まあ弟子っても特にその何か、は
い、
その直接その勉強させてもらうって感じじゃないですけど、はい、まあ、飲みに付き合ったりとか、はい、師匠のよく行く飲み屋でバイトしたりとか引っ越し手伝ったりとか、まあそういうような感じで、うん、でまあプロに多分半年ぐらいでプロになれて、
はあ、順調ですね、
うん、そうですね、あとはごめんなさい、バイトしてたから1年とちょっとぐらいかな、1年か、
でも短いと思います。なんかだって挫折する人の方が圧倒的に多い世界ですか、
ね、そうですね、だから23、4歳で、うん、だからそのどこだったかな、リクルートのフロムエーってところでイラストを描かしてもらって、
ね、なんかありますもんね、ちょっと。
そうなんですよ。でね、リクルートのあの就職雑誌とかバイト雑誌って、はい、まあ、今はあんまりないと思うんですけど、うん、あの結局迷子を買うもんじゃないんですよ。
ないですね、
あのジャンプと違って、うん、はい、だけどおまけコーナーとか面白ページはいるわけですよ、はい、
うんうん、
だから意外と勇気出してイラストレーターとか使ってくれるんですよ。あのそれで次の号を買うか買わないか決めないから、はい、読者が、
うんうん、
あのとにかく面白そうだったものは失敗しても使ってくれるみたいな姿勢があったので、はいはい、なんかリクルート
若手を雇用してくれる
場所、そうそうそうそう、
うん、
で何回か書かせてもらって、
はい、
でもうねそこら辺は本当にプロになれないからあの仕事が来ないからプロになれないみたいな、はい、うん、負の連鎖を乗り切れるんですよね、一個仕事があると、
う
ん、当時は。
そう、確かに、はい、
だから今の YouTube とかだとあの登録者数が少ないから伸びないから伸びないから登録者数が伸びないっていうこの負の連鎖みたいなのがあるんだけど、うんうんうん、
はい、
そういうのと一緒でこう一旦、
はい、
イラストの仕事が来るようになったら結構仕事来るようになって、はい、でなんとかイラストだけで食えるようになったのが25とか6ぐらいで食えるようになったんだけど、
うん、
もうなんかイラストというか、うん、出版自体はまあすでに社用だったし、
うん、
その
確かに
イラストレーターっていうのがねなかなかこう難しくて、
はい、
こうね、特に挿絵っていうのは減ってもいたし、その重鎮が絶対どかないんで、
うん、どかないでだって手動いたかけちゃうから
そうそう、
ね、アスリートじゃない、まあ、絵もアスリート的なパワーはいりますけど、ね、寿命が結構 ね
だってやっぱりこうこのままじゃいかんみたいなのが自分の中であって、
うん、
やっぱものすごい狭い世界で生きてきたので、
はいはい、
なんか世の中を見てないなとかもっと見たいなっていうのがあって、
ほうほうほう、
急にライターになったんですよ26歳で。
じゃあそれまで文章じゃなくも絵だけ描いてはった、
うん、そうです、なんか文章は書き切ったことすらなかったんですよ。
おお、
だんだんなんとなく自分で書けそうだなっていうのがあったんですけど、
うん、
でもだからいきなりプロですね。いきなり知り合いのイラストを描いてる昔危ない1号っていうのがあって、
はい、
データハウスの、
はいはい、
でそこで危ない28号っていう続刊が出て、はい、そこでイラストを描かせてもらってて、
はい、
でそこその危ない28号も終わっちゃって、で次、はい、いやらしい2号っていうのを出すって時に、
うん、
なんか書かせてくださいよって言ったんですよ、うん、文章、
うんうん、
ただまあ安くても書いたらいいじゃんって言われて、うん、いきなり青木ヶ原樹海にで
いきなり
ホームレス青木ヶ原樹海。
それまではそこら辺に興味はありはったんですか。
うんとね、ないわけではないけど、もう本当にホームレスに関しては全然知らなくて、うん、なんか母が 遊びに来た時があって、はい、東京にで上野の美術館に一緒に行って、うんはい、それで当時の上野公園はもうホームレスがもう数百人単位でいたので、初めて見たんですよ、
はいはい、
でびっくりしたけど、うん、なかなかまあ話聞くったってっていうのもあるし、だからまあでもルポーライターでライターになれば聞けるよねと思って、
なるほど、
うん、
それでいきなりのデビューが、
そうですね、10回横断してホームレス話聞いて、でちょっと発展場も行ってみたりしたんだけど、これはあんま向いてないなと思って、
うん、
そうですね、とかもう AV 現場とかも行ったかな、なんか最初の頃に
ガンガン行きましたね。
そうですね、まあ、AV とかはね実は、うん、みんなやってることなんだけど、
うんうんうん、
受会はねやってる人少なかったし、
確かにあんまり見なかった記憶があります。
ホームレスもねやっぱり人道的なやつが多くて、うん、面白いのはもう根本隆さんぐらいだけど、
根本隆さんは写真とかね使ったり、
そうやっぱ根本さんはやっぱりこう漫画だし、
はい、表現方法がまあアグレッシブでしたからね、
うん、だからもうちょっと客観的な、うんデータが欲しいなっていうのが思って、うん、やっぱりその
それこそルポライター的な、
そうですね、うん、それで上野のやつを書いたらデータハウスの社長に古事記大百科という、うん、まあ、古事記って本を作りたいんだって言われて、うんうん、まあ社長は、まあ、まあ古い人なんで、
はい、
ホームレスイコール古事記みたいなふうに思ってるところがあって、
いや、その時代やったらまだ古事記っていう、いわゆるワードも生きてたら、うん、生きてるって言い方もあれなん
ですけど、まあ、アウトではありましたかね、うん、僕20もう何なとかだと思うんで、
少なくとも放送禁止ではありました
か、ね、ああそうですね、
うん、
だからもう本当世紀末の頃ですね、98年とか99年ぐらいにホームレスの取材を始めたんですよ、
はい、
で僕もう西成すら知らなかったんですよ、
知らないまま
そう始めて、で上野でまあ一人一人話聞いていくっていう地道な、うんうん、で聞いてたら、はい、お前は西成も知らないのかって言われて、
ホームレスの方に、
そうそうそう、
東京の、
そうですそうです、
お前は知らねえのかって、
そうで
西成大阪にもあるんだよって、
で大阪にはすごいとこあるのにそこも知らないで本作るとか言ってるのはおかしいみたいなこと言われて、
生意気だ
まあ、うん、そこまで怒るというよりは上からこうたしなめられるぐらいの感じで
教えてくれはるん優しいな、
で それもなんか名古屋とかでも聞いて、うん、あじゃあ西成は行かなきゃいけないねって来て、
うん、
でやっぱりまあ世紀末の頃の西成なんで、やっぱ今よりはなかなか激しくて、
はい、もう観光地ではなかったから、
そうですね、バタバタ人が倒れて、裸の人が倒れているし、い
や私もあの時代は自転車でよう走らなかったです、引いたら失礼なんで、
だからやっぱ裸の人も多かったですね、まあ、上半身裸の人も普通にたくさんいたし、
は
い、
まあ、ご陽気な街
でもなんかもうもろに薬剤屋さんっぽい車とか人も多かったし、はい、
じゃ全然知らんまま来はって、
そうだから怖かったから警察署行ったんですよ最初に、
西成警察ですか、
たら、うん、まあ警察ってあんまりそういういきなりの取材とか受けてくれないんやけど、うん、でダメって断られて帰ろうとしたら、はい、なんか刑事さんと、
はい、
あの当時のこう、うん、多分トップの人が来て、うんうんうん、そんなんで死なれたら後味悪いから話したろわみたいな言われて本当にこんな口調本当に屋敷鷹人っぽい刑事さんとちょっとまあどっしりした人で、なんかもう本当でもこんなしょうもない服着てたんですよ、
学生
僕がってしてたら、そんな服着てたら刑事と間違われてピャー刺されるで西成の刑事は私服やねんって言われて、ピャー刺されてで、なんかもうほんと怖い、まあ怖いっていうかびっくりするような話を延々聞かされて、
はい、詳しくは著書で
まあまあそうですね、はい、それ で最後にそのじっと何かを見ないでくれって言われて、
うん、
と何かあると思って集まってきて暴動になるのでだ見ないって、あと走らないって、何かあると思ってみんな走って暴動になるから走らないって言われて、いやあと覚醒剤は売ってますけど買わないようにって言われて
早くなんとかしろよそれから何年経ってんねん、
結核とセキュリが流行ってるので気をつけてくださいって言われて
優しい注意を、
で西成署から追い出された時のまあ絶望感というか、これ取材できるのかなっていうのがあったけど、まあでもね実は 大阪の人は、大阪の人というか、まあ、西成の人は話しかけると話してはくれる人が多かった
し、東京よりも話してくれる。
そうですね、なんか横浜の寿町とかは、うん、なんかやっぱりこうちょっと無口で、
こ
う
あそこもねドヤ街ですけど、
怒ったら、うん、怒ったら急に暴力みたいなところがやっぱ関東の方があるって、はいはい、西成はなんか喧嘩っ早いんだけど、はい、口喧嘩の期間が長いので、
あ口達者やからその分平和になるんです
か。だからね、こっちが折れてたらね、あんまりそれ以上来ないですね。すいませんって言った人とは喧嘩にならないので、うん、あのそれで収まることが多かった。だからあの新聞社のカメラマンとか、うん、あの人って結構強引に撮ったりとか、
はい、
でも謝らない人が多いので、それでカメラ壊されたりとか、うん、殴られたりとか、
うんうん、まあ、自業自得。
そうそう、なんでぼんやり話聞いてる分には大丈夫でしたけどね、
うん、あ、かわいい、あ、やっぱりそれがかわいいっていうのがやっぱり役に立ったんでしょうね
まあそう、でも辛かったですよ、やっぱ20代でしたからね、まだやっぱ西内で、はい、26、27でぼやぼやしてると、
若い兄ちゃんがいきなり来て話を聞かせてくださいって言うたら、うん、まあ最初はちょっと景色ばまれたりもするでしょうしね。
そうそうそう、それで大変でしたけど、うん、まあでもそんなの1年ぐらいやって本を出してで、五時期大百科って本出したら、はいはい、即絶版になって、
もう伺ってます
会社の前でシュプレヒコールされるわ、毎日新聞に差別本発売みたいな出るわで、
はい、
なったんだけど、逆にそれは悪目立ちして仕事が来るようになって、う
ん、なんかラお名前がね、そこで、
あ、そうですね、あんなヤバい本出してみたいになって、うん、その当時はまあコアマガジンとかミリオン出版が、うん、はい、まあかなり力のあったというか、まあ人気があった時代なので、それでブブカとかナックルズとかで仕事が、
なんかいわゆるサブカル系の雑誌、
そうですね、で来るようになって、それを中心にいろいろ書いてたみたいな、
ライターとしてのラムさんが
ザザ
ッと花開いた。
でやっぱ自分の文章に自分でイラストつけて、それもギャラになるので結構割のいい感じ でまだ漫画を書いてなくて、多分35ぐらいまで本当にライターをやっててっていう、なんでもうズブズブにいつの間にかその気の弱い美術少年ではなくなってしまう感じです。
いや最初はでもほんまにあのラムさんでも最初は怖かったんですね。
あ、怖いですよ、今でも怖いですけどね、うん、
そうなんや。
そうですよ、そうですよ、やっぱ話しかけるので躊躇しますよ。うん、
まあ確かにあの刃物持ってるかもしれないですしね、
うん、
殴られるかもしれない。
やっぱり、うん、ドキドキはしてますけどね、未だに。
ちなみにその厳しい親御さんはそのラムさんのその変化というかはどない思ってはったんですか。
そんなには嫌がってはいなかったけど、タトゥーは入れるなっていうのと、
はい、
そうですね、あと精神病院に潜入した時に、
はい、
出れなくなった時に父親に出してもらったので、その時はあの、はい、自分のケツの吹けないことはすんなってとは怒られましたけどね。
ああ、そうなんや。自分があのお尻を吹けるならどこにでも行けと。
あ、まあそうですね、そのもちろん違法行為じゃない範囲であれば、うん、別にそんなに文句は言われなかったですね。
あ、筋が通ってればそのいわゆる厳しい教育 の本筋からずれててもいいんだよっていう、
うん、そうですね、まあ、父親もフリーランスだったので、
うん、
設計ですけど、なんで、はい、まあ、あの固い仕事ではあるけど、はい、フリーランスだった
んで。でも同じフリーランスですか、ね、
そうそうですね、
一本どっこという意味では。
だからまあそんなに、はい、そんなに怒られたりとかあんまなかったですね、はい、うん、
心配も別にお母さんがもうやめてラム、ラムとは言わないでしょうけどあの、まあ、本名
最近言うからムカつくんだよね
ムカつ
く、お前は本名でいい
お前がつけた名前やないやろって
でもまあそうですね、でもそんなあなんていうのかな、ウェッティな人じゃないので母親は、はい、なんかドライな人なので、はい、別にあんまり、どうも思ってないみたいですよ。
あ、よかった、はい、じゃ、え、そしたら今もうザーってあまり止まらず来はったんですね、どっかで。
ああ、そうですね、
あのちょっとやめようとかちょっと休もうっていうこともなく。
あ、そういうのは特にないですね、うん、でそれで漫画は描くつもりなかったんだけど、うん、
はい、
イラストが描けて、ま、ルポが描けるんなら漫画描けるでしょっていう、
うん、あ、そのよぞん様から言う。
そう、だから断りきれなくなって描き始めたっていう感じで、はい、
なのでそしたら面白い。
そうだからあの僕はその持ち込みとかその段階の前に一発目からもうプロの仕事なんですよ、漫画もルポも。
これはもう才能が満ち溢れて腹が立つ。
いや漫画はどうそうでもなかった。今もう見られないですけどね、ルポはね、最初からそんなに今と変わらないけど、漫画はそうでもなかったけど、まあなんとか、あのやらざるを得ないのでやってきたって感じですね。
まあ上にを見たらキリがない
でしょう。もちろんもちろんだし、はい、まあ、あのルポ漫画っていうのはちょっと独特のジャンルなので、別に本当にそのそこまで、まあ、だからどっちかというと4コマ漫画業界に近い内容の方が重視みたいなところなので、まあ、やってこれましたけど、そうですね、なんかすごい挫折とかはないですね。まあ、バツつい離婚とかしてますけど、
はい、あ、私生活、私生活の、まあ、挫折というか、あ、というか離婚してたんや。
そうそう、
知らんかった。
まあすごい、でも半年ぐらいしか結婚してなかったんであれですけど、
まあめ、そこ聞きたいわ、知らんかったわ。
あ、まあでもそれあのヘビの話とかですね、あの元嫁がヘビ、あのヘビペットを飼ってたので部屋がヘビだらけになって、
はい、
何百匹っていう、それで離婚したんですけど、
あ、なんかちょっとだけちょっとだけ聞いた、ヘビってワードだけ聞いたことが
ただまあそうちょっとなんか人と付き合ったりするのは苦手だなっていうのは思ってますね。
インタビューはできるけど、そういうあの密な一対一の付き合いは、
なんか結局恋愛とか結婚って生活のクオリティオブライフを下げてるだけだなっていうのをやっぱり思いますよね。
半年いや私したことないかもし
れん
けど
いやもうあるし、はい、ずっと付き合いとかでもなんか、ろくなことねえよなと思って正直
俺の僕の可愛いクオリティが、QOL が下がる恋愛は、
そう、でも僕実は僕だけじゃなくてみんなそうなのにバカだな
あのそいつもこいつも恋愛しやがって
そうそうそう
バカどもが
時間の無駄だなと思ってますけどね
そう
なん、いや最近はですね、だからまあさすがにその若い頃はその、そこら辺人並みにやらないとダメなような気がするじゃないですか。
はい、一回確かめますから、はい、
でなんかまあ恋愛とかも何回かしたり同棲とかも2回ぐらいしたけど、
まあ大学ぐらいですか。
あ、いやもう社会人になってからですね、はい、でもだからまあ 3年付き合ったのが最長ぐらいで、はい、まあ、あとはもう全然3年2年あとはもう数ヶ月、はい、数日
でも結構モテてる感じですね、伺うと。あ、そんななんやかんやりそんなモテないわけじゃないぞみたいな。
あ、いやまあ そんなことはないですけど、はい、まあでもうまくいったことはないですね。
いやまあ最終的に恋愛は人間の QOL を下げるって結論が出た。
そうみんな洗脳されてるだけでバカだな
のび太くんはバカだな
そうみんな騙されて
潜入してる方が楽しいのにって
そう、まあ、まあでもやっぱりそういう主義なところがあって、もう仕事やってんのは楽しいし、
は
い、
あでもそれは何より、
はい、今でも普通の仕事も好きだし、その YouTube とか始めてやっぱりやるのも好きだしみたいなんで、はい、どうしてもそっちにほぼ全振りしてしまうので、なかなかちょっと難しいですよねっていう方
法は。まあラムさんファンからしたらありがたいですけどねYouTube でこまめに見れますし、
はい、そうですね、だからもうちょっと疲れちゃって仕事できなくなったとか鬱になったとかないですね。
羨ましい、もう毎日鬱
まあだからずっと低めではあるんですけどね。
低空飛行。
あ、そうです、そうですね。
自分のそのご機嫌を上手に低空で保つ、素晴らしいです。見習いたい。いたって私主治医に言われてますもん、あんた人生低空飛行で生きやって。
あ、なるほどね、落ちないように。
そう、落ちとりあえず飛んでたらええから、はい、高いとこ飛ぼうとすんだと言われます。
そうやっぱりね、はい、上を見てこう悲観するよりかは、はい、なんかそうだからライターとかでもやるときどうしても売れっ子と比べちゃうと、はい、辛いんで、はい、マリオカードとかのゴーストっていう、はい、過去の自分の、はい、自分と対戦するモードがあるんですけど、はいはいはい、それをやるようなぐらいのやつがちょうどいいですよね
いいお言葉聞きましたありがとうございますじゃ前半はもう多分よそでは聞けないヒストリーを、
はい、
はい、 俺は向田邦子っていう話
俺は向田邦子話変わってき
た聞かせていただきましたもう後半はもう今あぐらいろんなことしてはるあのフリーなラムラムを聞かせていただきたいと思います、はいはいはいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日お越しいただきましたのはルポライター村田ラムさんでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
元気ベイベーリブート。